ラジオカフェ正会員だより。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたします。第67回ラジオカフェ正会員だより、ナビゲーターは私、京都三条ラジオカフェの藤本薫です。よろしくお願いいたします。お聞きいただいているこの FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェは2003年に開局して、今年20年を迎えました。市民の皆さんの思いから始まった NPO 法人が運営しているラジオ局です。このラジオ局を支えていただいている方々は100人を超える NPO 正会員の方になります。この番組はですね、その正会員の中から毎月1人お招きして、ご活動や思いを語っていただく15分間です。これからどうぞよろしくお願いいたします。さて、今年2023年最初の正会員をお招きいたしました、貝谷克美さんです。ようこそお越しいただきました。
皆さんこんばんは、貝谷です。よろしくお願いします。はい、
素敵なお声です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
貝谷さん、ラジオにはこれまでも関わりがあっていらっしゃるんでしょうか？
いや、ラジオというよりはですね、マスコミとかメディアについて、興味を持ってたんですけども、その関わりはですね、中学2年生の時に始まりまして、
はい、
同級生が、悪友がいましてね、3人1組で何かそういう公開収録の番組に参加するイベントがありまして、当時それで参加をさせていただいたのがきっかけでした。それでテレビ局に入って、メディアとはこういうものかっていうのが一番初めのファーストコンタクトになります。
そこからまた後ほど詳しくもお伺いしたいんですけれども、今こうしてラジオカフェの正会員としては、2022年去年の8月にご入会いただきましたですね。それのその年月、ラジオやメディアを取り巻く環境というのも大きく変わっていたと思うんですけれども、その間の貝谷さんのメディアやラジオへの思い、どんな風に変化したかや、エピソードなどお聞かせいただけたらと思います。
そうですね、エピソードとしましては、先ほど言いました公開、録画番組があってから 4,5 年経ってからだと思うんですけども、またこれも知人に誘われまして、はい、当時俳優養成スクールというのがありましてね、それを受けてみないかということで一緒に受けたんです。
なんと貴重な経験ですね。
はい、で、受けて無事合格をしたんですけども、
はい、
私もよくわからなかったんですけど、合格するとそのスクールの入会金でありますとか、月謝があまりにも高くですね、当時学生で払うゆとりもありませんでしたので、結局参加しなかったっていうことがありました。
そうでしたか。
ただそういう経験があった中で、社会人で働いておりましたので、その後もマスメディアの関係の方とはご縁があって、その後も、そういったお話というかいろんな誘いがありましてね、それで一つ女性週刊誌、ごめんなさい、女性月刊誌 のファッション雑誌だったんですけども、そちら の編集局 の編集者の方から連絡いただきまして、そちらでイベントがあるので、参加をしてみないかということでお話しいただいて、で場所が、関西神戸でしたんで、それであればということで参加をさせていただいたんですね。
当時貝谷さんは、その学生のオーディションを受けてからもう年月が少し経って、
それから多分 12,3 年経ってると思います。
社会人になられてから。
そうです、そうです、30歳前後だったと思いますね。その時にその話をいただいて、それは楽しく、イベントに参加させていただいて食事も食べたんですけどね。で、終わりがてらその編集者の方から、要は写真撮っていいですかっていうことなので、それも協力しますということで、協力させていただいたんですね。でその後1ヶ月ぐらいしますと、編集者の方から、先日使った写真を、来月の月刊誌を発行するので、使ってもいいですかと言われまして、それも協力しますよと軽い気持ちでお話ししました。そうしますと、発行されてから 1,2 週間経つと、知人の方から雑誌に顔が出てたよとか見たよとかという反応があって、そうなのっていうふうに思ってたんですけど、 たまたまその高校時代の同級生があの商社に勤めてまして海外駐在をしてたんですね、でその友人の奥さんがその月刊誌を定期購読されてたようで あれお友達写ってるよなんでって話になって連絡があって、あこれはなんかすごいことになってるのかなと思いましてまあ、女性のファッション雑誌なんであまり私も買わないんですけど、まあ、書店に行って見るとああこういう写り方してたらちょっとあれなのかなっていうのがあったんですね。
どういうことでしょう。
それはですね、はい、まあ、たまたまその雑誌 のイベントが東日本と西日本で分かれてやってまして、で私の方は西日本で参加をさせていただきました。神戸だったんですけど、東日本は確か横浜だったと思うんですけど、まあ、港町のイベントみたいな企画で見開きのページになってまして、でたまたま私がその雑誌の真ん中ぐらいに写ってたものですから、
はい、
ちょうど右側の真ん中でして、で左側の真ん中が横浜ですされた内容なんですけど、その左側の真ん中に映ってた方がよくテレビに出られてる女優さんだったんです
ね。あら、
で見開きで見るとちょうど私が横にいてるような形になってしまって、なんで知り合いなのみたいな形になってしまったようでした。
同じ場所で映ってる2人組。
そうです。だからああいうのって書面とか写真とか言葉ってこうカットとか編集の仕方で伝わり方変わるんだなっていうのは非常に勉強になったなと思いました。
それは貝谷さんにとってはラッキーだったのか。
半々でしたね。いやそこまで反響があるというの分かってませんでしたし、まず
だって海外に駐在されてらっしゃる方ということは。
そうです、そうです。
海外まで
行ってたんですね。東南アジアでしたけどね、はい、そこまで雑誌がまずそこまでその日本の雑誌が行ってることも知らなかったもんですからね、そこに行ってたのかということもありましたし、それも勉強になりましたけど、構成の仕方によってやっぱ反響が違うっていうのは、いい方向に行けばいいんですけど、違う方向に行くとちょっと怖いなっていう、まあ、そういう経験も身をもって思いました。
誤った情報をこう悪意を持って流そうと思ってなかったとしても、
それ偶然なんです。全く偶然。ま、で同じ内容でもですね、ごめんなさい、会場が別なんですけど、その会場もよく似たレイアウトだったんで、偶然にも構図が一緒になってたような形だったんで、こう一体感が出てしまってたんですね。
見た方にしたらそうですよね。
そうです、そうです。だからああなるほど、こう伝わるのかなっていうのがありましたね、はい、それが雑誌で私が一つ経験したことと、
はい、
あともう一つテレビで経験させていただいたのは、年末に皆さん年越しそばとか食べられると思うんですけど、まあ、私も同じようにですね、年末はおそばを食べて、市場に買い出しを行ってお正月準備をするんですけど、で、まあ、その形でやってたんですけど、たまたまその年だけちょっと おうどんが有名なお店がありましたんで、
はい、
年越しうどんを食べようということでうどんを食べに行ったんです。でそうするとテレビクルーが入ってきまして、年の瀬の風物詩で来年はどういう年にしたいですかとか、いつもここで食べられてるんですかみたいな話があって、私も一応たまたまインタビューあったんで答えたんですけどね。で、まあ、別にその放映するとか何もなくて、たくさんいらっしゃった中の一人だったんで気にはしてなかったんですけど、
はい、
買い物終わって自宅に帰りますと、これもう20年ぐらい前なので、まだインターネットが発達する前ですが、ファックスが主流でしたので、家に帰るとファックスがバーって動いてまして、紙がすごく流れてたんですね、でファックスが年末に壊れたのかなと思ったら、そうではなくて、そのニュースを見た知り合いがですね、年越しにうどん食べるなとかなんであそこ行ってるんやってみたいなありまして、それも驚きだったのは、夕方の3時20分から25分の間の短いニュースなんですけど、そんな時間帯にも見ておられるんだなというのが非常にびっくりしまして、本当にこの、まあ、偶然ですけど雑誌の方に取り上げていただいたのと、まあ、たまたまそのテレビなんていうの、そう中継のものに映ったものでしたけども、そんなコアな時間でも見れるんだ、やはりその伝え方というか、やっぱその威力、破壊力というのはすごいなというふうに改めて思いました。
いや、多くの人にすぐに届く、で誰がどこで見てるか届いてるかわからない状況っていうのは、発信する側からしたら非常に嬉しいことだとは思うんですけど、今の、エピソードを2つお伺いすると、なんだかこうちょっと身をもって気をつけなきゃいけないなとも、ラジオで働いている人間としては思いました。
私もあんまりそういう経験なかったんですけど、非常にその身が引き締まると言いますか、やっぱりなかなかそうインタビュー答えるにもやっぱりきちっとしないとなというのはありましたね。まあ、2つともそんなに正直深く考えてなかったんですけど、まあ、そういう形に影響が出るというのは、まあ、少し嬉しい反面ちょっと身が引き締まるというか、そういう経験はさせていただきました。はい、
特にラジオカフェはいろいろな市民の方が発信される中で、こう全部を事前に台本を見てみたいなことはしてないですし、編集ありきで、作るというわけでもないのが特徴の一つでもあるんです。そういう部分を貝谷さんはどう見てらっしゃるかもお伺いしたいです。
まあ、私もあまり経験ないんですけど、まあ、自分のその経験から見るとやっぱりその発言する内容であるとかタイミングであるとか、やっぱりその構成とかストーリーによって変わってしまうので、うん、まあ、そこはうまくこう整理しながら発信するのは大切かなと思いますし、まあ、最近はそのネットメディアとか、どちらかというとネットの情報ってその精査されないでやはり発信されるのが多いですから、そのあたりやっぱり注意したいと思ってますし、ただラジオカフェさんの場合はブロードキャスティングですから、そういう何でもかんでも発信するということにならないと思うんですね、やっぱり。ですからある程度発信するにしても、発信される方がそういう形で整理をすればよりいいものが出るんではないかなというふうに思います。で、速報性という意味でも大きなブロードキャスティングじゃなくてコミュニティなので、はい、やはり足回りが早いと思いますから、非常に時代にマッチしてて、いいもんではないかなというふうに思いますね。
いや、ありがとうございます。はい、こうだからといってマスメディア、まあ、メディアの持つ怖さだけじゃなくて、参加できる楽しさ、すぐに届く情報を楽しむっていう、そっちにももっとこうラジオカフェがうまく活用する一つになったらいいなってお話を伺って思いました。
そうですね、だから使い方がぶれなければ非常に私は楽しく心豊かになるものではないかなというふうに思ってます。
ラジオカフェの正会員として支えてくださっている貝谷さんに、はい、今後こういう形でやっていってほしい、もしくは活動を通してこういったことをやりたいといったご展望終わりでしたらお伺いしたいなと思います。
はい、まだ正会員になりまして半年ぐらいなので、その大きなことは全然わからないんですけど、今申し上げましたように、やはり楽しく心豊かになるようなもの、まあ、そういったものを皆さんと協力しながら作り上げたり伝えていけるような形になればというふうには思っています。
ありがとうございます。インタビュー受けられる側も経験されている貝谷さんだからこそ発信していただけることってたくさんあると思っているので、またいろいろお知恵を貸してください。
はい、どうもありがとうございます。
いや、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
正会員だよりをこの時間はお届けいたしました。正会員の皆様のご活動や思い、どうぞお寄せください。本日は藤本薫がお送りいたしました。また次回をどうぞお楽しみに。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたしました。貝谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。